総次郎のハッピラジ、皆さんこんにちは、こんばんは、この時間がやってまいりました、いかがお過ごしでしょうかということで、今回も番組がスタートするんですけれども、今日ですね9月の下の方で収録をさせていただいてまして、で台風がね来て、で温帯低気圧に変わったっていうニュースがあって、ちょっと今ホッとしてますっていう時期なんですが、ただこれは僕が東京にいるからの話であって、そちら関西圏、あと九州も含めて沖縄も含め結構な暴風域とか大雨っていうのがあったかと思うので、聞いてる頃にはどうなってるかっていうのはまだわからないんですけども、引き続き警戒していただいて、その、土砂崩れとかもあるかもしれないので、いていただければなっていうふうに思ったりしながら、収録開始させていただいてます。今週は結局連休続きでして、稼働日が少ない週でもあります。でとても少ないので仕事がいろいろと詰まってまして、僕もバタバタとしてるなっていうのが正直なところです。でこれってそのいつ何時というか、仕事って別にねお休みがあろうが何であろうが対応しないといけないっていうのはあるんですけど、ちょっと世話しない時期があるなっていうのを感じながら月末を迎えようとしているっていう感じで、今過ごしてます。はい。で最近こういろいろとこうインターネットを見たりとかしてると、なんかこうねいい話題もいっぱいあるんですけど、やっぱりこう切ない話題がたくさんあって、でイギリスのねエリザベス女王がお亡くなりになったとかっていうお話もあったりとかですね、そういうのとかもあって、なんかこう多くの変わり目の年なんだろうなっていうのをなんとなくこう頭の片隅に置いときながら過ごしているのが今の時期だったりします。で世の中大きく変わるとか小さく変わるとか、そういうのはちょっと僕もよくわからないところたくさんあるんですけど、ちょっとずつこう生活が変わりゆく様っていうのがあるので、そことこうどういうふうにこう折り合いをつけながらじゃないんですけど、悪いことばっかりじゃないので、どういうふうにこう人生を考えながら行くのかっていうのはちょっと考えないといけないかなと思ったりしましたっていうのが今僕の考えている現状だったりはします。でやっぱりですね、その日々こう暮らしているとですね、やっぱままならぬことっていうのがたくさんあって、で悩みがないっていう状態の方が意外と少ないのかなっていうのはあったりして、で僕最近は悩みって言葉使わない人生にしようと思って意識的にこう生きてきたんですけど、悩みとは思わずに解決するべき課題があるという捉え方をしようみたいな、ちょっとそういう考え方でいたんですけどね。ただやっぱりこうどうしようもないものっていうのたくさんやっぱあって、でそういう考え方をすること自体が多少こうなんていうのか、うぬぼれであるというか、そういう気がしてます。やっぱりこう世の中いろいろままならぬことはあるなっていうのをこう思って、ふわふわとしながらこう生きてるのはあるんですけど、実際そんな時期に入ってるなっていうのが正直なところであって、皆さんもどうお過ごしかあれですけども、台風もそうですし、コロナもそうですし、でやっぱりこういろいろ今世の中世界で起きてることもそうですし、いろいろ激しいなと思いながら、今年の年末どうなるのかなと思いながら、こうぼんやりと頭の中でそんなことを考えながらなんか過ごしてて、でなんかここから みんな幸せになったとか世界が良くなったっていうニュースが起きるかなってちょっと思ったりとかして、こう深いところを考えるとなんかそういうのってあるといいなと思いつつも、こう、うん、なんか象徴的なことがいろいろと起きてるような気がするので、そんなことを今思って日々生活をしていますという、まあちょっとした最近のもやっとした報告になるんですけどそんなことを思ったりしてます。で、最近ですね、こういろいろとこう忙しいって言いながらもですね、たまにこう外に出る仕事なので外に出たりとかして、で物をこういろいろと見たりとか聞いたりとかっていうのがあるので、その中でちょっとあの話をさせていただくと、僕あの全然話変わるんですけど、生クリームが大好きで、で生クリームが好きすぎてですね、生クリームだけでいいのにってケーキを食べてる時に思うぐらいなんですよね。なんかちょっと変わってるんですけど、でこの間ちょっとこう街を歩いてる時に自動販売機を見つけて、で生クリーム缶っていうのがあって、なんじゃそれと思ったんですけど、飛びつくように買ってしまって、あの確か800円近かったんですけど買っちゃってですね、でそれをその家帰ってですね食べるんですけど、あの半分ぐらいでちょっと胃はもたれてくるんですけど、あの350ml のいわゆるあの缶なんですよ。あの中にこう生クリームとカステラがちょっとびっしり、まあカステラはちょっとなんですけど、びっしり生クリームが詰まってる感じであって、で美味しいんですよ、本当に美味しいんですよ。だから進んじゃうんですけど、なんか食べ続けるんですけど、そんなことがあって、おお参ったな参ったなっていう感じで食べてると胃もたれするという、この、 あのおじさんの年代特有のそういうのが出てきたりもして、年も痛感しながらも食べたいものは食べたいみたいな、ちょっとこうわがままな感じが最近食に関しては出てきてるなっていうのがあります。で、あの最近無性にこうバイキングに行きたいっていうのはちょっとあるんですけど、ただまああれもあれで食の大量廃棄とかがあるので、おそらくですけどね、あるので、あんまりその行きたい言っててもダメだなとは思いながらも、あのなんで行きたいのかなっていうのを考えたんですよね。そしたら結局あの自分の食べたい量をまず食べれる、そんな僕食が太くないのでちょっとでいいんですよね。であと食べたいものだけを食べれる、これも大事で、結局あのセットメニューみたいなの頼むとですね、あのどうしても食べたくないものもついてくるっていうのがあって、まあ偏食って言われたらそうなんですけど、偏食というよりはお腹の量の問題ですね、入る量の問題で、これをこう入れてしまうともう他に食べたいものが食べれないなみたいな感じになるので、なのでアラカルトで自分の好きなものだけを頼みたいなみたいなのが最近の僕の食の、まあ、トレンドというか考え方になってまして、でどうもこうよろしくないなと思いながらこう思ってたんですけど、わりかし最近になってくるとですね、あのそっちの方がなんかいいのかなというか、あの自分の食べたいものを食べたい分だけ食べるの方が体にも合うし、世の中的にもなんか流れとして合ってるのかなっていうのがあって、でなんかバイキングに行くとどうしても回収をするとかですね、そういう発想に行ってみんな大食いに走るっていう、そういう年代もあると思うんですけど、どうも僕はそうじゃないっぽくて、食べたいものだけを食べるっていうのをしたいっていうのがあって、行きたいなって思ってたんだなっていうのがちょっと最近ちょっと分かってですね、なんか自分なりにこうそういう年齢の季節に入ってきたと思うと、なんかちょっとこう切なかったりもするんですけど、なんか理屈も通ってるなと思って、なんかわりかし自分が理解できるようになってきたというか、そういう感じに年代に入ってきたかなというふうに思ってます。なので皆さんもそういうそのなんていうんですかね、変化っていうのが世の中もそうなんですけど自分の体にも来てると、そういうことがあって、そういうのといかに付き合っていくかっていうのはやっぱり今後こう 年齢が上がっていくというか、もう若い人は若い人で多分変化に合わせてると思うんですよね。で年齢を取ってても、年配に入ってなっててもそれなりに変化に合わせるっていうことをしないといけないんですけど、それがその内的要因というか、結局自分の意思で選別するっていうところだけじゃないところの選択っていうのが増えてくるっていうことがあるなっていうのがあって、でこれってそのまあ確かにその若い頃できたのになとか若い頃だったらっていう考えもあるんですけど、ある意味で選択の幅が広がったとも言えるので、豊かになったとも言えるんですよね。で効率的になったとかいいとこもたくさんあって、そこら辺とどう折り合いを今後つけていくかっていうのをこう思うとですね、わりかしなんか悪いことばっかじゃないなっていうのを思えてきて、僕自身はそういうのをこう楽しめたりしているっていうのがなんとなく最近分かったという感じです。まあ50が見えてきてる、本当にもうキワキワで見えてきてる年に入ってきてるので、自分自身こうあと何年こう元気でいられるかなっていうのを考えた時にですね、やっぱ僕もう一回ペット飼いたいなっていうのがちょっとやっぱり気持ちとしてあるっぽくて、で里親のサイトとか見るとどうしてもこううーんなんかこの子を迎えたいなとかそういうの思っちゃうんですよね。でこの間もそういうことがあって、でいつもこう里親サイトずっと僕眺めながら、けどやっぱりまだなんか飼える時期じゃないし、自分の気持ちの問題もあるし、なんかいろいろあるなと思いながら見てるんですけど、けど元気なうちに一緒にねペットと人生を楽しみたいっていうのもあって、でそれがあるとやっぱ人生豊かになると思うので、そういうこう思いっていうのをこうどこにどうつなげたらいいんだろうと思いながらずっと悩んでたりしていて、で当然自分の幸せも大事なんですけど、ペットの幸せも大事けど、今そのね殺処分される子たちのことを考えると、うちに来てもらった方がそれよりは幸せなはずってやっぱこう強く思えちゃったりもして、けどなんか自分の心の中の葛藤とかもあって、そういうのでいろいろと実は苦しい気持ちにもなったりしているっていうのもあります。はい、何の話をしてたんやらって話なんですけど、なのでちょっとそういうペットの里親とかそういったものっていうのはぜひ皆さんも考えていただいて、前向きに進めて、まあ、もらえると個人的には嬉しいなと思ってます。ただ誰かしら押し付けたりするのも良くないとは思っているので、そこら辺が難しいところだなっていうのはあるんですけど、そんなことをこう思いながらずっとぼんやり眺めサイトとかそういうの SNS とかを見ながら眺めてたりします。でなるべくこう寄付をしようと思って個人的な寄付もしてるんですけど、やっぱり個人の力だとできることっていうのが、まあ、大してないというか、なんだったらその無理なんですよね、やっぱり全ての命を救うっていうのが。なんでそういうのも含めてちょっとみんなでなんていうんですかね、社会全般ってのをこう考える時期はあってもいいのかなっていうのはちょっと思ったりはしてるので、今年多分すごく変化の多い年だったというふうになるんじゃないかなと思うので、そういう気持ちで今いますっていうのが正直なところだったりします。でまあなんか同じような話ばっかりずっとしてるんですけど、やっぱりこう日常生活をしているとそんなに大きな変化ってあるようでないはずなんですよね。で暮らしの中にやっぱりこう幸せというか普通のことっていうのがたくさんあって、でそれをその自分なりにこう考えていくというか指し示していくっていうのがとても大事だと思うんですけど、それがその選べる時と選べない時があるというか、そういうのをこう 痛感してぼんやりと今日ラジオでまた一人でこうやってなんか半分ぐちぐちしてるんですけど語ったりしてて、で最近こうなんていうんですかね、難しい方になるんですけど、電話が止まったとかそういうこともちょいちょいあるじゃないですか。でインフラがこう劣化してるというかそういうこともあったりとかしますし、で社会全体で若い働き手っていうのがやっぱ少ないから多分こういうことって起きてるんだろうなって思うと、もうちょっと自分たちなりにいろいろなことを考えて今の日本の合う形っていうのがあるはずなので、そこに向かっていかないといけないのかなっていうのをこう思っていて、かといってこう政治家になってですね世の中変えてやるとか変えるみたいなのもまあやっぱないですよ。日常で暮らしてるとせいぜい選挙に行くぐらいしかやっぱりこうないですし、で入ってくるニュースっていうのをこう大事に見て聞いて考えていくしかなくて、でただ一番大事なのは結局自分が何を大事に思っていて何を期待してこうまあ人に委ねるかって話だと思うんで、そういうのをこう考えてるとずっとモヤモヤするので、うーんって思いながらこうね雨風をこうしのぎながらぼんやりそんなことをずっと考えてたっていうのがあります。はい、じゃあちょっと話題をまた変えまして、僕らが生きている業界、インターネットっていうものの業界だったりシステムとか、あと音声収録もあるんですけど、そういう業界が、まあ、にいるんですけど、その中でですね、やっぱ最近こうリリースラッシュというか、なんか新しいことがこうなりました、ああなりましたとか、こういうものが発売されましたとかっていうのが多いなと思っていて、でとても喜ばしいことではあるんですよね。で楽しいことが増えるとか、多分きっと便利になることが増えるとか、そういうのがあって、みんなでその便利さをシェアしていくみたいな、そういうこう流れになってるかなっていうのがあって、で新しいことにたくさん期待をこうまあしていきたいなっていうふうに思って、僕もこうニュースをこう見ながら一部投資をしたりとかもあるんですけど、そういうのやってるんですけど、なんて言うんでしょうね、やっぱりこうリバイバルブームなんですかね。昔のあれがとか続編が出たとかが結構多くて、でそれがまあとても嬉しいんですよね。個人的には楽しいというか嬉しいというかってのがあって、でもっともっとこう、なんていうのかな、懐かしさだけじゃなくて新しいものっていうのが出てくるっていうのがとてもこう、ありがたいというか、もっともっと楽しくなるとか、もっと楽しめるとかっていうのがあって、でそういう中でその暮らしてるとですね、こう、自分自身がこうそんなに大きなことはなくてもですね、意外とこう人生楽しめてるなっていう実感をするというか、そういうのがあって、でやっぱりこうどこかしら自分の好きな業界業種ってのが活性化してると、わりかしこういいなっていうのがあったりするんですよね。で、ああなんかすごいって思った感覚をこう今思ってる感覚を思い返してみると、なんかタピオカとかパンナコッタとかティラミスが出てきたあの時期にちょっと僕はこう焦点が当たってくるんですよねなんかデザートで革命的だったなと思って、でしかも連続して出たでしょう。なんですごいって、あのタピオカブームの前のブームの時ですね、僕言ってるのはね、はい、なんでかなり前の時なんですけど、今までこうあんまりそういうそのデザートって革新的なものってのがなかったっていう時期に、なんかこんなものが出たっていうのがあって、であの時なんかすごいなと思ったんですよね。なんかまあデザートに興味がないわけじゃ僕もないので、美味しいもの食べたいっていうのがあった時期も今以上にあったんで、だからだと思うんですけど、あれも食べたいな、これも食べたいな、いいないいなと思ってて、でそういう時期がなんかあったなっていうのをこう思い返すと、そこに行くっていう話なんですけど、で 何かこう真新しいものとかですね、これはなかったぞっていうのが出るっていうタイミングってなかなかこう本当はないはずなんですけど、今あの続編とか新作とかもそうなんですけどね、その新しいこうジャンルのものとかっていうのがこういろいろ出始めてる時期なので、なんかね、それこそなんかすごい世の中が来てるなというか、すごいなんかいろんなものをこうみんなが考えていろんなものを出すっていう時が来てるんだなと思って、それがデザートではなくてそういう自社の分野のものっていうのがあるっていうのがあって、どうやったらこうどうなるんだろうみたいなのがとてもこう楽しみであったりもする時期だなと思ってます。でそういうこう、なんていうか何かが始まるっていうのをこう大事にしつつ、ただその今のインターネットってこういろいろと怪しいものもたくさんあるので用心もしないといけないんで、どうしてもそこはあの避けられないんですけど、暗号資産とかねいろいろあるじゃないですか。でいいっていう人もいれば怪しいって人もいるし、騙されたって人もいれば儲かったって人もいるんで、そこにこう手を出しすぎるのは良くないかなっていうのは思ってるんですけど、思ってるんですけど、経験としてはちょっと経験しとかないといけないっていうのもあって、いろいろ自分なりに経験を積み重ねてるこの最中でして、で今多分修行をしているような時期なので、それからこうどうなっていくかっていうのがあの積み上がっていくというか、そういうのがあるので、まあこれからもちょっとですね、そういう意味では頑張ってあの、自分なりの答えっていうのをこう探しながら、どういうのがベストかっていうのをこう考えていくことが大事なんだろうし、それがどう仕事につながっていくかっていうのをこう考えながら、ただ変革というかなんか新しいものが革新的に来てるなっていうのだけは分かるっていう、このふわっとした時期なんですよね。なんでそれがそれで楽しいなと思って、仕事はとっても楽しんで今やれてるんですけど、より一層その楽しめるようにというよりも、あのまあ大儲けしなくていいんで、ご飯が食べていけるような、みんながねご飯食べていけるような安定した仕事ってのをいかにこう探して頑張って作っていくかっていうのがあると思うので、そこに向かって一生懸命こう向き合っていきたいなっていうのをこうあのなんか会社で仕事しながら思ったりすることで、でなんか若い子にチャンスをあげないといけないかなっていうのも最近すごく思ってます。でなんとなくなんですけど、若い人の気持ち分かるよっていう人結構周りにいるんですけど、実際問題は気持ちは分かっても任せきらないってことが多くて、で失敗も本当はした方がいい時もあると思うんですよね。でそういう時のためにやっぱりこう、何かしら忍耐をしないとですね、見守る強さってとても大事なので、そこをちょっと考えてあげないとですねいかんかなと思ったりして、これ自分の話なんですけどね、あのなるべくこう口挟まないようにしなきゃってずっとこう思いながら、あのけどなんかほっとけないしなとか、っていうなんかそんな気持ちで言いますね。なんで多分子供を持つ親の気持ちの何百分の1かぐらいの多分ことだと思うんですけど、なんか生みの苦しみじゃないですけど、成長するためのこう悩みというか、あの見守る温かさというか愛情というか、そういったものってとっても大事だなと思って、こう、やんわりこう今あの焦りすぎず自分自身も見ようってことで、あの暮らしてたり仕事上ね、あの自分を考えたりとかしてます。ただまあまあなかなかいろいろとあの、自分も多分若い頃そういう風に思われてたんだろうなって思うと、なかなかに先輩に感謝の気持ちが湧いてきて、ありがたかったなっていうのをすごく思ったりも今しています。でやっぱりこう、導き手みたいな、人生においてこう先生っていうのもいるんですけど、あの導く人って、まあ同志っていうんですかね、言葉的にはね、導いてくれる人って人もとても大事だなと思っていて、で多分入り口に立たせてもらって、ちょっとだけこう失敗するとこまでこう導いてもらったりとかして、であの大怪我しない ように、ちょっとした失敗をしながら仕事をできるっていうのは、とてもこう自分だけじゃなくて周りの支えがいるんだなっていうのを思うと、なんか感謝をちょっとやっぱりこう先輩にはもっとしておくべきだったかなっていうふうには思ったりして、なんかそんなことをこうずっと悶々と考えたりしてましたねっていうことですね。なのでまあ今日はなんかいろんな変化があったので、その変化について自分がどう合わせていくかも含めて、なんかで合わせてきてもらったかとか、そのこう根底に思いながら喋ってたので、止めどない話なんですけど、なんかそんな話になっちゃいましたということで、まあぜひね、皆さんもそういう、後輩に優しく、先輩に感謝を、そして自分自身はちょっとした忍耐も時には必要っていうのをこう思っていただきながら、こう、まあ、過ごせればこれ幸いかなと思ってたりします。であとは日常に激しい変化っていうのはあるようでないことの方が多い。だから何も起きない幸せっていうのがあるっていうのをちょっとこう改めてこう思ってもいいかなっていうふうには思いましたっていうことで締めさせていただきます。はい、というわけでそろそろエンディングのお時間です。ハピラジではですね、ペットの里親になることを勝手に推奨しています。ちょっとペットショップに行ってペットを飼いたいなと思う人がいらっしゃれば、ペットの里親サイトたくさんございますので、サイトだけじゃなくて譲渡会たくさんありますので、そこに行ってちょっとペットの里親になること検討してみてください。きっと新たな発見とかそういったこともあるかと思うので、ペットショップに行く前に本当にそういうのを検討していただいて、いろいろ困った状況に置かれているワンちゃんだけじゃないんですけど、猫もそうですけど人間もそうかもしれません。助け合いながら生きていければこれ幸いかなと思って、今日の放送締めくくりたいかなと思ってます。ということで、なんか止めどない話ばっかりして本当に申し訳なかったんですけども、今日も聞くのは大変な30分になったんじゃないかなっていう気がします。毎度毎度なんか止めどない話ばっかりお届けしてて本当に恐縮なんですけど、お付き合いいただいてる皆さん本当にありがとうございます。ね、この番組自体が何かのきっかけになったりとか、あとは何か変化のきっかけになったらいいなと思いながらこう話してるところが当初あったんですけど、まあ自分自身のそういうきっかけとか、あと僕自身のまあなんていうんですか、吐き出し部屋って言ったら変なんですけど、なんかこう自分の思ってもなかったことがたまに出る時があるので、そういう場所になってるなっていうのを改めて感じたりしました。まあ皆さん台風とか天災ウイルス事故いろんなものありますけど、気をつけて過ごしていきましょう。で元気でいればですね、きっと何かしらまたいいこともまあ悪いことも出てくるかもしれないですけどあると思うので、そういう暮らしでいければ一番いいかなと思ってます。ということで、はい、今日はここら辺にさせていただきたいと思います。本当に皆さん、毎月お付き合いいただいてありがとうございます。以上でした。